今日はまあ人生のいろんなことがある中で一番あってはならないことが起こってしまったダビデのお話の続編であります。先週はサムエル記の中から彼が犯してしまった大きな罪ですね、その話をいたしましたけれども、今日はその時に彼が歌ったとされる詩編をお読みしていきたいと思います。詩編の51編ですけれども、最初にこの詩編の51編をお読みしたいと思います。詩編150の歌の中で23編、おそらく最も有名な歌でしょうけれども、最も重い意義深いというか、最も胸に迫る詩編はこの51編ではないかなと思いますね。お読みいたします。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。ダビデがバトシェバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来た時と、もうこの詩の序文のところにこれだけ厳密にね、この歌が作られた背景について書かれております。このようなケースはほとんどありませんね。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。あなたは秘義ではなく誠を望み、秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、罪人が身元に立ち返るように、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれた悔いる心を、神をあなたは侮られません。あとの2節はおそらくバビロン捕囚後に付け加えられた部分だと思いますので、お読みいたしません。ダビデの大きな罪、失敗というか、犯してはならない大きな罪を犯してしまった、聖書はそのことを赤裸々に包み隠さず語っております。イスラエルの大スターであり、今も彼の家紋ですね、ダビデの星がそのイスラエルの国旗になっているほどの人物ではありながら、取り返しのつかない大きな失敗を犯してしまった。そのことから学ぶことはたくさんあると思いますし、もしこのダビデの話を、ダビデほどの人でも大きな失敗をするんだな、 私はまさかこんなことはないとちょっとでも思ったら、せっかくダビデが罪隠さず全てのことを述べて、そしてこのような歌まで残してくれた、その恩恵を失ってしまうような気がするんですね。つまり私たちも、もしかするとダビデのように、あるいはダビデ以上に大きな失敗を、罪を犯してしまうかもしれない。ダビデと私に何の違いがあろうかという思いで、ダビデから学び、またこの詩編を読まなければ、多分この歌から学ぶことはできないんじゃないかなと思いながら、私は51編を読んでおりました。確かにダビデの犯した罪は大きな罪ですね。モーセの十戒に照らしますと、モーセの十戒の後半の5つ、見事にダビデはこの5つを一度に、犯してしまっています。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、隣人の家を欲してはならないというのがモーセの十戒の後半の5つですけれども、ウリアを、バトシェバの夫であるウリアを故意に苛烈な戦場に送って殺してしまったということにおいて、この殺してはならないという第6回をダビデは犯してしまいました。そしてウリアの妻であるバトシェバと通じたということにおいて、姦淫の罪を犯しています。またバトシェバをウリアの妻であると知りながら奪ったということにおいて、盗みの罪を犯し、またウリアが戦場で亡くなったということを聞いたときにも、それは自分の責任であるとは言いませんでした。そういう意味において偽証をしております。で、何よりもウリアの妻であると知りながらバトシェバを欲してしまったという、この強欲というか、欲望の第十回を破っている。しつこいようですけども、これまでのダビデのこの本当に、かっこいいというか、もう一点の曇りもないようなね、彼の人生をこう振り返ってみると、なぜこんなに大きな罪をあっという間に、犯してしまったのか、不思議でしょうがないんですね。でもそれは最初に申し上げたように、人間はこういうことをしてしまう生き物なんだということを私たちに教えているんだと思うんです。ダビデほどの人でもこのような大きな罪を簡単に犯してしまうのが人間だということですね。誰もこの可能性を持っているんだと。私はこうはならないというふうに、もしちょっとでも思ったら、それが一番大きな過ちかもしれませんね。ダビデほどの人であっても、あれほど自分の命を狙い、苦しめられたサウルが目の前でもう何の警戒もなく、隙だらけのサウル、2回も彼の命を取ることができたのに、ダビデはそれをしなかった。それは神の前に自分は無垢でやりたい、サウルを殺すことは簡単だけれども、そうすることは神を悲しませることになる、神の前に自分を汚してしまうことになる、そう言って彼はそれをしなかった。それほどの人であったダビデでもこんな大きな罪を犯してしまった。で、今日はこのダビデがその大きな罪を犯した時にどういう思いであったかっていうことが、この51編の中から私たちに語りかけているんだろうと思うんですね。そのことを学んでいきたいと思うんですけれども、まず最初に、神を私を憐れんでください、御慈しみを持って深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってくださいと懇願しています。ギリシャ語でキリエですね、エレイソンという、そういうバロックの時代の古典の歌はたくさんありますけれども、キリエレイソンというのは主を憐れみたまえという意味なんですね。 罪人である私たちが唯一すがることが許されているものは主なる神の憐れみです。主なる神の私たちに対する深い深い慈しみ、憐れみ、親としての思いというんでしょうか。特にこの慈しみという言葉の語源は女性の胎、母の胎を表す言葉なんですね。もともとはつまりその産み落としたものだけが持っている我が子に対する愛情みたいな、そういう言葉でありますけれども、まあそこまではっきり分かれておりませんが、慈しみは父の愛であり、憐れみは母の愛であると考えるとするならば、自分の親にすがるような思いで主は憐れんでください、神は憐れんでくださいとダビデは呼びかけるわけですね。そして自分自身のことを思うと、自分が罪によって汚れ切ってしまった、汚れ切ってしまったっていう意識があります。だからこそ背きの罪を拭ってください、私の咎をことごとく洗い罪から清めてください。外見は何も変わっておりませんけれども、彼の中身はですね、ダビデの自覚においてもう汚れ切ってるっていう感じですね。もう神様にとても見せられない、本当にもうドロドロにというか、徹底的に芯まで汚れ切ってしまっている。だから神様、どうぞ私をきれいにしてください、清めてください。それができるのは神ご自身しかないという思いもダビデの中にあるわけですね。自分では何とかできるとは思ってません。大きな罪を犯して神の前に自分は汚れ切ってしまった、この汚れ切った自分をきれいにしてくださるのは神様しかいないという、そういう思いがこの冒頭に出てくるわけです。そして、あなたに背いたことを私は知っています、私の罪は常に私の前に置かれています、あなたに、あなたのみに私は罪を犯し御目に悪事と見られることをしました。この短い詩編の中にあなたという言葉が47回、私という言葉が38回言語で使われているそうです。あなたと私の詩編なんですね。もちろんあなたは神様ですね。私はダビデですけれども、であなたに背きました、私の前に罪は置かれています、あなたに、あなたのみに罪を犯しました。こういう歌を読むとですね、皆さんどう感じられますか。私はこれを読んだ時に、いやいや、それは神様とダビデの問題かもしれないけれども、あなたが殺したウリアはどうなるのか、ひどい意味に合わせたバトシェバに対してはどうなのかっていう、そういうその実際にダビデが傷つけてしまった人に対する謝罪は、一切出てこないですね。多分その普通の感覚だったら、神様、私はウリアを殺してしまいました、バテシバにひどい思いをさせてしまいました、彼らに申し訳がないことをしました、どうぞ許してくださいっていうのが普通だと思うんです。でもそういうのは一切出てこないんです。ウリアのうの字もバテシバのばの字も出てこないんです。もちろん彼の中にそういう思いはあったとは思いますけれども、でもダビデはここで問題にしているのは、神様と彼のこの関係が自分が犯した大きな罪によって壊れてしまったっていう、その一点なんですね。これまでずっとその神様と共に歩んできた、苦しい時も嬉しい時も神様に祈り叫び、そして最後の最後、神の箱を自分の町に運び上った、もう神様と密接なつながりを彼は感じていたわけですけれども、それは自分の中に神に愛され、神とつながる資格があるという自覚があったからだと思いますけれども、それがこの大きな罪によって全部なくなってしまった。ウリアとバテシェバ、もちろんそれ以外のイスラエルの民に対して犯した罪は罪としてあるわけだけれども、ダビデはここで神様に対して、自分をここまで導いてくださって、ここまで 愛してくださって育ててくださった神様に対して、なんと自分は申し訳ないことをしたんだろうかっていう、この自覚があるわけです。神との関係の崩壊がダビデのこの後悔の中心にあるんですね。御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私が罪人であるかどうかは神様あなたがお決めになることです。神様あなただけが判断されることだと。ある意味でこの絶対的な関係の中で自分の罪を意識し、自分を裁かれていると感じているわけです。でも後でもお話しますけれども、この私たちは罪を犯す、特に人に対して罪を犯すっていうのは、その人に対して、あるいは社会に対して、自分は申し訳ないことした、悪いことしたっていう意識はあると思うんですけども、それが神様に対してどれだけ大きな意味を持っているかっていうことに、果たしてどれだけダビデのように思えているだろうかっていうことを問われるんですね。続いてダビデはこう言ってます。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのですと。あれほど自分が無垢であることを誇っていたダビデですけれども、振り返れば自分は生まれる前から罪人だったと言ってます。ちょっと反省の意味も込めてるんでしょうかね。宗教科学者ルターやカルビンはこの言葉に、いわゆる現在論、人間は生まれながらに罪人なんだっていう、その現在という神学というか考え方の根拠としてこの言葉を挙げています。まあ、別に現在であってもなくてもその言葉はどうでもいいんですけれども、罪を犯す傾向は生まれつき人間はみんな持ってるわけですね。でダビデはちょっとやっぱりその辺の意識が薄かった、そこに彼の隙があったんじゃないかっていうのは先週のお話ですけれども、ここで初めて彼は認めてます。私は罪のうちにあったんだと。確かに一生懸命正しく生きようとしてきたけれども、これまでもずっと罪のうちにあった、そのことに気がつかなかっただけなんだ。今回犯した大きな罪によってそのことに気づきました、そう述懐しているわけですね。あなたは秘儀ではなく誠を望み、秘術を廃して知恵を悟らせてくださいます。いきなり秘儀とか秘術とかっていう言葉が出てきているので、これは新教同訳で初めて使われている言葉で、口語訳や新科学にはないんですけれども、人間の心を整えるためにいろんなその、秘儀、秘術、儀式、まじない、そういうものが昔から行われてきているわけですね。でもそんなものでは人間の心は整わない。これは神から来る誠、神から来る知恵だけが私たちの心を整えてくれるものですねと。あるいはダビデもそういうものに少しは頼ったようなこともあったのかもしれませんけれども、そうじゃないと。神様だけが自分の心を正しく整えてくださる。そしてヒソプの枝で私の罪を払ってください。ヒソプっていうのは植物ですけれども、レビ記なんかに出てきますが、重い皮膚病であるとかね、この大きな汚れを背負った時に、その汚れから解放される儀式の中で使われる植物なんです。鳥を殺してその血を水の中に入れてですね、それをヒソプをその中に浸してその人にこう振りかけるっていうですね、ちょっとなんか神道の榊みたいなことをやるんですけど、ヒソプの枝で罪を払ってくださいと、その罪の汚れ、自分が汚れているその汚れを取り除いてくださいという願いの一つの表現でしょうか。私が清くなるように私を洗ってください、雪よりも白くなるようにですね。もうこういう表現がこの繰り返されている 中にダビデの自分が汚れきってしまっているその姿で神の前にいるっていうことがこういたたまれなく苦しい辛い思いであるということが現れていると思います。でもそのこういう言葉を聞くとですね、私たちはどれぐらい神の前に自分が汚れているっていう意識を持ってるだろうかっていうことを探られるんですね。まあそんなに大した罪も犯してないから、まあ、いつでも神様呼べば答えてくださるし、そんなあんまり、ね、真剣に考えなくたってもっていうふうに、まあ、我々やっぱ思いやすい。でもやっぱりそうじゃないんですね。私たちは罪の大きさや度合いは違うかもしれませんけれども、みんな等しく神様の前には汚れていて醜く汚れているんだと、だから恥ずかしい思いを本来持ってなきゃいけないものだろうと思いますね。喜び祝う声を聞かせてください、あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るようにと、まあ、ちょっと虫がいいお願いのような気がしますね。何をこの後に及んで喜び踊るのかという感じですけれども、あのエルサレムにね神の箱を運び上った日に、あの箱の前で喜び踊ったあの歓喜の声がダビデには遠く聞こえるんだと思うんですよ。もう自分は砕け切って汚れ切っている、あの歓喜の声はどこに行ってしまったんだか、もう自分には聞けないんだろうか、もうあのような賛美を捧げることはできないんだろうかっていう、もちろんそれは彼自身から出てきたことではありますけれども、やはり神を喜びたいという思いが彼の中に切実にある、その思いから出てきた言葉だろうと思います。私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。奇跡の念に苛まれてますね。でもこの自分が大きな罪を犯してしまって神の前にはとても立ち往することができないほど汚れている、どうぞ清めてください、拭ってください、洗ってくださいという、もうその切なるうめきですね。清くしてください、そういう言葉を繰り返している中で、ダビデは一つの新しい次元、新しい地平を見るんですね。新しい悟りを得るんです。この51編のピーク、この一番重要なところはここなんです。12節なんです。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。これまで何とか清めてくれ、きれいにしてくれ、拭い去ってくれって言ってますけれども、多分言えば言うほどそれはいくらやってもダメなほど自分の心は汚れきっているってどっかで悟ったんじゃないかと思うんです。そこでダビデは創造してくれって言ったんです。神様に作ってくださいと。この創造してくださいっていう言葉は創世記の一章一節に使われているのと同じ言葉なんです。ダビデの心を創造したのは主なる神ご自身ですから、もうこの汚れ切った自分の心をいくら頑張ったってきれいにはならない。でも神様、あなたによって新しく創造していただけるならば、私はもう一度あなたの前に立ち寄せることができます。神を確かな霊を授けてください。これも同じような意味ですね。神様、あなたからいただくしかもうありませんと。どう頑張ったってこれは元には戻らない。新しく作ってください、どうぞ与えてくださいっていうですね、ダビデがここで一つの真理に行き着いたんじゃないかと思うんです。だから私たちは罪、まあ、最後にもお話することですけれども、誰もが罪を犯して神の前に汚れてしまっている、でもそれが何かこう償えば、後悔すれば許されるんじゃないか、きれいになるんじゃないかというような、そういう誤解を持ちやすいわけですね。それは絶対に起こらないことなんです。もう汚れてしまった私たちの魂は神様によって新しく創造されるしかもうありません。 延長線上で少しは良くなろうと思ってもダメなんですね。それをやってたら多分一生私たちは同じ失敗を繰り返すと思います。ダビデが信仰者として偉大であるのは、確かに大きな取り返しのつかない失敗をしましたけれども、その後悔の中で一つの新しい真理を彼が獲得したというところにあると思います。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。彼が一番恐れていることですね。もうこのまま行くと神様の前から退けられてしまう、もうお前など見たくないと言ってですね、神様が自分を放り投げられてしまうかもしれない、そういう危機感を味わった。見救いの喜びを再び私に味わわせて、自由の霊によって支えてください。もう神様、あなたによって救われるしかないんだと。救いの喜びを味わわせてください。もう 100% あなたの御業として自分が再創造され救われるっていう、もうその喜びを味わうしか自分には道がないと。そうダビデはここで悟るんですね。もちろん彼のこの願いはやがて十字架のイエス・キリストの贖いによって実現するわけです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして、その罪の代価を払ってくださった。でもそれはただ私たちの心をきれいに掃除して、汚れがないように、あるいは洗濯をして、クリーニングに出すようにということではありません。そんなことでは私たちの心はきれいにならない。一度死んでくださったんですね。私たちの代わりに、私たちが、つまり私たちの霊と一緒に死んでくださった。この罪汚れた心をそこで葬り去ってくださった。そしてどうでしょうか。新しい命を持ってよみがえられ、神の清い霊を私たちに授けてくださったんですね。イエス・キリストを信じることによって、私たちの古い自分は死んで新しい自分を生きるんだとパウロが言ってます。この新しい神の霊によって私たちは生きることができていると、今私たちはこの十字架のこちら側にいるものとしてそれを味わう権利が与えられています。ダビデはそれを知りませんから、ただただおそらくそれを望み見て歌って、終わっているわけですね。この後も少し詩編は続きますけれども、最後にまとめると、この詩編の中から私たちが教えられること、罪を犯してしまうということは、それは神様との関係の崩壊なんだということですね。これは日本人には決定的に分かりにくい欠落しているところです。日本人には絶対心がないので、その罪を犯したとしてもそれを何とか償うとか、払うとか忘れるとか、葬るとか、それをこううやむやにするというかね、そういうことは得意ですけれども、この絶対心の前で自分の罪が裁かれるんだっていう意識がないですね。まあ、だからこそキリスト教は日本で根付かないんだと思います。でも嫌われるんだと思います。そんな絶対心なんか持ち出すから面倒くさいと、キリスト教はね、いいじゃないか、まあ、誰でも失敗するんだから。それは誰でも失敗します。しかしそれを裁くのは創造主である絶対心なんだと。その前に私たちは懺悔しなきゃいけない、悔い改めなきゃいけない。もちろん罪を犯した人たちに対して謝罪することは大切なんだけれども、でも何よりもこの神に対して、そして神との関係が罪によって崩壊し、神の前で私たちは汚れて、いつ退かれてもおかしくない状態なんだということをですね、自覚するのが難しいですね。でも ここは譲れないですね。ここは譲れないです。もうそんな、だからキリスト教は嫌いなんだと言われても譲りません。いや、むしろ日本の人たちにそのことを知ってほしいと思いますね。絶対神の前で私たちは悔い改めるから絶対神によって許されるわけですね。本当の悔い改めがないので本当の許しもありません。ダビデはこの時得ることはありませんでしたけれども、私たちはキリストによってまさに新たな清い霊を作っていただくという再創造の技に預かるわけです。汚れを洗うっていう感覚は日本人の中にあります。神社行けば手洗うとこがあったりね、塩を振ったりなんかこのきれいにしようというそういう感じはあるんですね。だから汚れてしまってるっていう感覚も、この汚れっていう感覚は東洋的な日本的なすごく独特なものです。西洋の人にはないですね、この汚れるっていう感覚はないんです。だから私はそこに一抹の希望を持つんです。この汚れてるっていうのはこの人間の関係の中で、社会の関係の中で自分が汚れてるということではないんですね。第三者、絶対他者、誰か分からないけど目に見えない、いわゆるよろずかもしれないけれども、そういう神の前で自分は あってはない姿だっていうようなことが汚れという言葉のもとだと思うんですけれども、そういう意味では少しは希望がありますが、しかしその相手が私たちを創造された絶対的な唯一の神だっていう自覚がないので、そこで終わってしまっています。このダビデの詩編を読むときに最初に申し上げましたけれども、決してこれは人事ではない。私たちも同じように、あるいは気がつかないことで大きな罪を犯しているかもしれない。でもそれは気がつかなければ、あるいは大したことがなければ、謝れば済むことなんだ、もう何かこう小手先で何とかなるようなものだっていうふうに思ったら、これは大きな間違い。これは神様に対して私たちは申し開きのできない大きな、汚点なんだっていうことをですね、この詩編を読むと読みながら自覚し、だからこそ神によってそんな自分が新しく作られ、新しく清められていくっていうことを体験する、その道の上にとど、まっていていただきたいと思うんですね。お祈りをいたします。天のお父様、ダビデが大きな失敗の中から学んだ、彼の大きな後悔の中からこの生み出された、まさに血を吐くような思いで生み出されたこの一つの歌、一つの祈り、私たちはこれを大切なものとして、また自分自身に深く関わる歌として学ばせてくださるように、どうぞ神様との深い交わりにあったダビデであったからこそ、その罪の重み、その罪の痛みを彼は知覚できた。私たちはダビデほど深くあなたと交わっておりません。故にその罪の自覚も軽いのかもしれない。ならばこそなおのことをこの歌の中で語られているように、神様、私たちはあなたに罪を犯している、あなたに許されなければならない、あなたに新しい霊を授けていただけなければならないものだということが少しでも悟ることができますように。またどうぞこの国の人たちを覚えてください。素晴らしい人たちです。しかし絶対的な神の前に悔いることを知りません。だからこそ絶対的な神によって許される許しの喜びを、絶対的な神によって与えられる新しい霊の喜びを知りません。神様、どうぞそのことが 私たちを通して一人でも多くの方に伝えられてまいりますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。